はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょう。ということで、昨日の放送で子供と一緒に遊べる時間ってほんまに一瞬なんですっていう話をしました。で、これ私が子育てをする上でもう常に念頭に置いていることです。っていうのも、私の周りのいとこであったり友達であったり、子供が高校生とか大学生とかでも成人して家を出ていったとか、そうやって子育て終わらはった、もうある程度まで行った、そういう友達とかいとことかに聞くとですね、やっぱり遊べる時に一緒にいる時間にもっともっといっぱい一緒に遊べばよかったと、一緒に過ごせばよかった、もっと話ちゃんと聞けばよかったっていう、そういう話をめちゃくちゃ聞くんですよ。で、うちも今長男10歳次男7歳がいて、で長男なんかはもう小学5年生になってね、毎週末、私たちでだいたい予定入れてるんですけど、予定ない日喜ぶんですよ。で、これなんでかっていうと、友達と遊びたい、友達と遊ぶ日も作りたいって、ね、まあ、ちょっとずつこう広がってきてるんですよね。長男の世界が広がってきてると、まあ、正直寂しいんですけど、これがリアルで、子供は自分の世界をどんどんどんどん広げていきます。で、中学生になればもっともっと手が離れていきますと。で、部活やったり塾行ったり、ね、恋愛したりスマホ見たりとか、ね、親と遊ぶ時間っていうのはどんどんどんどん後回しになっていくと。で、思い返せば自分自身もそうやったんですよね。中学生になってから親と旅行なんてもうほとんど行ってなくて、で特にキャンプなんてもう全く行ってないんですよ。だからこそ強く思ってて、時間は待ってくれない、今しかないっていうふうに思ってます。ちょっとね、こう想像してみてほしいんですけれども、10年後ね、子供が社会人になって、まあ、子供が同僚と飲んでる場面でね、その時うちの父親ってさってこう話す内容ってどんなこと語ってほしいですか？なんかずっと家でスマホばっか見てはったとかね、家で無口だったとか、なんか土日はずっと疲れて寝てはったとか、こんな風に言われるのって嫌ですよね。でも逆に、小学校の頃はよう一緒にキャンプに行ってたんやとか、なんか焚き火ね、大好きで焚き火囲んでよう話してたって、今でも覚えてるわ、あん時さ空見上げて星が綺麗やと思って、ほんで星の図鑑買ってもらったなと か, なんかそういう話されたらなんかもう泣いてもいいですよね。これって一生ものの称号なんですよ。やっぱ思い出をくれた父親っていう唯一無二の称号であって、じゃあ自分の体験も話すと、まあ子供の頃ね、本当にうちの両親いろんなとこ旅行連れて行ってくれました。旅行も連れて行ってくれたし、キャンプいろんなとこ連れて行ってくれました。もうめちゃくちゃ覚えてます。うん。で、例えばフェリーでね、1泊2日とか2泊3日かな、2泊3日ぐらいフェリー乗ってたんかな。んで北海道旅行行った時なんかこと今でもはっきり覚えてるんですよね。やっぱり真夜中夜に船乗って、で船の音聞きながら寝て、朝起きたら海でね、でめちゃくちゃわけわからん深いプールがあって、そこで泳いだりとか、あとはやることないからゲーセンで、母親に小銭ねだって、1日1回だけ100円でストリートファイター2やったりとか、なんかそういうのね、もうはっきり覚えてるんですよ。なんか北海道の思い出はそこまで道が広かったなぐらいしか覚えてないんですけど、なんかそのフェリーの中のこととかすごく覚えてるんですよね。やっぱりその移動の時間と会話の断片が今でも43歳になってもやっぱり強く残ってるんですよ。30年以上経ってると思うんですけど、それでも思い出せるんですよね。で、つまり場所じゃなくて人と過ごした時間っていうのがこう記憶になるってことなんですよ。だから今私はあの時の父とか母ね、親父とかおかんのように、誰かの記憶に残る、子供たちに記憶に残る、まあ、そういうなんか思い出を作る、これを子供に送ってあげる番なんやなというふうに感じてます。それの最たるもんがキャンプやと思ってます。もちろんお金かけたらいろんなことできるんですよ。それこそフェリーに乗って旅したりとか、 船旅したりとか、飛行機乗って海外行ったりとか、そういうこともできるんですけど、やっぱり時間もないしお金もそこまで使えへんっていう人にはキャンプってめちゃくちゃコスパいいんですよね。でも行けば必ず思い出になる。それは最初は大変です。めっちゃ苦労するし大変で、かっこ悪い親父の姿を見せるかもしれんけど、キャンプは行けば行くほどスキル必ず高まっていくんで、一緒に楽しめるようになります。そしてチームワークできます。なんかみんなで一つのことを成し遂げるんで、家やったらそれぞれの部屋に入ってるかもしれんけど、キャンプやったら同じ場所で共同生活になるんでね、 やっぱ力合わせないと自分もしんどくなるし、めんどくさくなるんで、親も子供もみんなで協力して一つのイベント成し遂げようって、そういう感覚になります。うん、子供と一緒にテントを張ると、もう不器用でもいいですよね、ロープでこれで合ってんのとか、音だこれ刺すとこちゃうでとか、ね、それで笑いながら設営していったらいいんですよ。で夜になったら焚き火を囲んで火見る、もうそれだけでいいと思う。昨日なんかパチパチ音と虫の声だけ響いてね、で子供たちはお菓子パーティー言うて、もう好きなだけお菓子食べたらいいんですよ。で僕たちはビール飲みましょうよ、ハイボール飲みましょうよ、焚き火見ながら。でそういった時にね、ふとした会話が生まれるんですよ。お父さんってなんで今の仕事してんのとかね、お父さん子供の時って何になりたかったんとかね、お父さん子供の時キャンプ行ってたって言ってたけどこんな感じやったんとかね、こういうね、こう家では出てこない質問がやっぱキャンプの中では出てきたりするんですよね。なんでやろうなこれ。なんかね、焚き火の前だと人はちょっとだけ素直になれるね。これ大人も子供も一緒なんですよね。でやっぱり電気電灯がないから夜空の星は見やすくなってるし、星リアルな星見てね、うわこんなに星あったんやなって。で最初うちの長男はその星をめっちゃ感動して、星の図鑑買ってほしいって図鑑買ってあげて、プラネタリウムを連れて行ってめちゃくちゃ星座詳しくなったんですよね。そしたら次キャンプ行った時、あれが何座やでとか、あそこにあるあれをこう繋いだらなんとか座やでとか、コグマ座とか、何でも何でもコグマ座になるやんみたいな、そういう話とかをしてましたね。なんかその時間って本当にかけがえのない時間、もう時間を待ってくれない。子供はどんどん成長していって自分の世界を広げていくんで、親が一緒に何かをしようっていうのはその広がるまでの間やと思ってます。広がったらやっぱり子供は自立して いかないといけないんで、子供で自分が広げた世界で子供は自分で考えて動くべきだと思うので、やっぱそこまでの間なんやろうなって思ってます。でここまで聞くと、いやーちょっと俺には無理やわとか、ちょっとめんどくさいかもなとか、共働きで休みも少ないしなとか、子供がそもそもキャンプに興味ないのよなとか、正直準備がめんどくさいとか、全部わかります。昨日の放送聞いてみてください。僕はロジカルに全部論破してるんで。でもね、ほんまにね、実際やってみたら思ってたよりも簡単で、もし難しいことあったとしても、まあそれはそれがキャンプなんやな、それが楽しみなんで、うん、で子供も最初はね、 Wi-Fi ないのとか、ゲームできんやんとかって言うんですよ。いいんですよ、キャンプでスイッチやりって、キャンプで好きなだけスイッチやりって。そしたら多分それ以外に興味出るものが出てくるので、気づいたらね、自分で遊びを見つけて自分で遊んでます。うん、だから全然そんなんもう制限つけんでいいんですよ。もう好きなだけスイッチしたらいいし、好きなだけスマホで YouTube 見たらいいでって。でもテントでやろう、タープの下でやろうって言って一回やってみてください。でね、薪とか割ったりとか火遊びとか刺したらいいんですよ、もちろん親がきちっと見てね。うん、だって火をつけることなんかないじゃないですか、小学生が。薪に火をつけるとかないし、火を燃やすってどういう風にしたら燃えるんだとかね、そういうようなとこあって、やっぱその現場でやらんと分かんないんですよ。うん、でやってみると子どものスイッチがどこにあるか見えてきます。だからまずは一歩目、一歩、踏み出してみてください。10年後ね、子どもたちにとってあなたがどんな父親だったか、どんな親父だったか、その答えは今の選択なんですよ。今の選択に詰まってます。疲れてると思います。週末ってやっぱ疲れてる、やっぱ平日思いっきり戦ってるんで。でも少しだけ勇気を出して出かけてみましょう。キャンプしてみましょう。それがね、子供にとって一生残る記憶になるかもしれないです。それはあなたにしかできない役割なんですよね。そしてそれは今このタイミングにあります。ということで、この後皆さんがやらないといけないことは、キャンプに行ってみるって。今度キャンプに行ってみる、キャンプ行ってみんひんって家族に声をかけてみてください。そしてその一言が未来を変えるかもしれないです。ここまでね、連日ファミリーキャンプ話熱く熱く語ってきました。一旦ここで終わります。あとやるかやらないかは本当に皆さん次第。やったら絶対ハマる。最初はしんどい、最初はめんどい、最初は大変、でも行けば行くほどスキルアップします、必ず。そして行けば行くほどハマります。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。